おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月22日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。今日は国内での実装サービス開始と海外での大型買収、提携が重なり、構想から実務段階へと進む動きが目立った一日です。それでは本日のトピックを見ていきましょう。まず国内から。アルピコ交通が9月1日から山岳地域向けのドローン資材運搬サービスを始めます。グループ初の取り組みで、山小屋や地産発電施設に建設資材や食料を運び、長野県内で実績のあるストーンモリス、マウントリブラと共同で運行します。自治体向けには、災害で孤立した地域への物資輸送にも対応する方針です。重機が入れない現場ほどドローンの価値は際立ちますし、機体トラブルに備えて共同運行体制を組んだ点は堅実な判断だと感じます。続いて軍事防衛です。モトローラソリューションズが、対ドローン企業ディフェンドソリューションズの買収を15億ドルで完了しました。ディフェンドは、電波技術で不審なドローンを安全に着陸へ誘導する技術を持ち、30カ国以上で導入実績があります。電波による誘導着陸型は、物理的に撃ち落とす方式に比べ周辺への巻き添えが少なく、空港や重要インフラの周辺で採用が進みやすい方式です。運航する側としては、時機が誤って検知されないよう、機体登録やリモート ID の徹底が一段と大切になりそうです。大型 UAM 分野では、イーハンが中国の建設大手と提携し、海南島からの越境低空回廊の建設に着手しました。イーハンは空飛ぶ車、eVTOLを手掛ける企業です。空港を拠点に離着陸拠点を複数整備し、海峡を横断するルートの構築を見据えます。旅客輸送に加えて、物流や商用運航のシナリオも共同で計画しているとのことです。こうした海峡横断のような長距離ルートは、離着陸拠点、充電インフラ空域調整の3つが同時に揃わないと成立しません。機体性能よりも地上インフラの整備速度がボトルネックになりがちで、国内の大型無人機や eVTOL 構想にも同じことが言えます。海南島の進め方は、日本のバーティポート、つまり離着陸場の整備計画にとっても参考になる事例だと感じます。規制の面では、アメリカの FCC 連邦通信委員会がドローン機器の認証申請者に対し、ハードウェア部品表とソフトウェア部品表の開示を求める規則案の検討を始めました。合わせて、外国製の軍事グレード機体の輸入販売禁止についても意見公募しており、締め切りは9月2日です。なお、国防総省の承認リストに載る機体などへの適用除外は、2028年まで延長される見込みです。部品表の開示はサプライチェーンの透明化が狙いですが、メーカー側は認証コストの増加に直面します。海外製機体を運用する国内事業者にとっても、将来的な調達方針の見直しを迫られる可能性があるでしょう。競速が重視する機体の整備・点検体制の考え方は、こうした規制の動向とも無縁ではないと感じます。民生・商用では、ドローンスポーツが光ファイバー有線ドローン、ラングル X を正式発表しました。電波が届きにくい配管内でも安定して飛べるのが特徴で、 GNSS の使えない非測位環境で1600メートルを超える連続点検を1フライトで達成します。口径1000ミリ以上の屈曲部の多い管路が主な対象です。点検員が立ち入れない老朽インフラの多い日本の下水道網とは相性が良く、今後は充電や回収を含めた運用フローの簡略化が普及の鍵になるでしょう。測量分野では、ゼナテックがカナダの土木・構造エンジニア企業コグスウェルエンジニアリングを買収し、ドローン活用サービス、DARS 事業を拡大すると発表しました。DARS 関連の買収としては28件目です。測量・点検会社を次々に取り込む手法は、機体を売るよりも運用実績を積み上げる方が事業として強いことを示しています。買収先の既存顧客をそのままドローン需要に転換できる点も見逃せません。最後は空撮です。ホワイトクローがドローン小専用機体スウォーム X4 の国内販売を始めました。 100機規模から編隊飛行システムを内製化できる設計で、演出会社が自前でショーを企画、運用しやすくなります。一方で、軍飛行の運航には特定飛行の許可、承認や飛行計画の作成能力が欠かせません。機体を持つことと、安全に飛ばせることは別問題である点は、意識しておきたいところです。以上、本日のドローンニュースをお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。